ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いくら本を何冊出そうが文化放送の人は全然認めてくれへんやないかーい。ヒゲ男子ケマダルイ53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男子の山田るい53世です、ヒゲ男子の山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございまして、もう4月ももうそろそろ終わっちゃうぐらいの感じですね。これはね、あと1週2週ぐらいで終わっちゃうということでございますけども、やっぱりいいですね、この木曜日の山梨甲府終わりに浜松町にヘロヘロなってきて撮るというパターンも完全に撤廃しましたから、これは今日も金曜日に撮ってますけども、金曜日だと独居房の13階の独居房旧スタじゃなくて、まあ9階のここ9階やんね、9階の7スタ、ね、まあ宇野 D さんは雑居房とおっしゃってましたけども、まあまあ綺麗なねスタジオで収録できるということでね、しかもやっぱりみんなの気持ちもなんかちょっと明るいんでしょうね、時間帯も早いから。いつも収録前にはほとんど僕と会話をね、言葉を交わさないプロデューサーの利光くんも、最近信子ちゃんが事務所辞めてハーブの会社立ち上げたみたいなねミニゴシップを、くれましたから、ハーブマイスターの資格をね、宮崎信子ちゃん元日テレの僕と一緒にねヒゲと信子という番組やってましたけども、ハーブマイスターという資格をお取りになって、事務所を辞めて、まあ、独立ということですか、ハーブの会社を立ち上げたという
自分のペースで、
ね、いいですね、素敵な人生をこの自分なりのこのペースで自分なりにこうやりたいことをやっていくんだというね、まあ、宇野 T さんはハーブマイスターと聞いて嘘の資格だというわけのわからないこと、僕はちょっとよくわけわからないですけども、そういう資格があるんでしょ、マイスターというのは。そうなると僕の相方の緑の人のね、ワインソムリエ、ワインエキスパートもまあ正直どうでもいいっちゃどうでもいい資格ですよね。
すごい難しい。
ワイン好きの間では価値があるんでしょうけども、他の人にあんまりか、だからあれもあれな、 お米マイスターいや米詳しいなってどないすんねん、 お米作ってはる農家の方でもないのに、食うときゃええねん黙って、美味しい美味しい言うて、
何でも美味しいですか、ね、
はい、ということでございますけども、あれですよ、これ読んどっかな、まあでももうすでに遅いんだけど、読んどかないともうどんどんね、どんどん意味のないものになるから、はい、春日日々やね、先日は KDDI が運営する電子書籍ストアブックパスの企画、あなたの本棚見せてくださいのプレゼントに当選させていただきましたので、佐哲さんが嫌いなやつですね、させていただきましたのでご報告いたします。具体的には声優斉藤さん、もうよう分かりません、これだけ言われてもね、アイドルユニットツリビットメンバーの安藤さんに、この並び若干嫌ですね、まあ、この声優の斉藤さんいうのは多分もう全然存じ上げませんけど、山ほど人気があるんでしょう、おそらくそういう方ですよね、声優さんやから、声優さんってね、どんなんでも大概人気になりますもんね、いやそれだけ狭き門をくぐってきた素晴らしい方々の集まりなんでしょうけど、もうだからその肩書きを得たということは無条件に素晴らしい人だから人気があるという、そういう意味ですよ、もちろん、そんな大してかっこよくなくてもイケメン扱いされてええなとかそういうことではないですよ、どうしたんですか、うんうんとうなずいてらっしゃいますけども宇野 T 作家の構成作家の宇野 T さんがうんうんと深くうなずいてらっしゃいますけどもね、声優斉藤さん、アイドルユニット釣りビットメンバーの安藤さんに我らの男爵も加えた3名の著名人におすすめ、まあ、だから厳密に言うと3名とも著名人ではないですけどやつらをこき下ろすためならたとえ身を削って骨が折れようとも俺は行くぜという、
捕まえられなかった、
3名とも 著名人ではないですけどもね本を紹介してもらう、はい、あなたの本棚見せてくださいと題した特徴展開、うん、まあそういうねブックパスさんがそういうキャンペーンみたいなのやってらっしゃったの。それぞれのおすすめの本を紹介するとともに3名が選んだおすすめ本1冊と直筆メッセージカードが当たるというものでしたと。で春日日比谷がすごいのはですね、まあ、この子は本当にもうなんかわけのわからんね地下アイドルのライブの現場とか行って報告してきたりとか、あとセクシー女優のイベントに執拗につきまとったりとかいやもうほんまギリギリですよあいつ。もういつこの悪に手を染めるか悪事で手が真っ黒になるかわからないですけども ね、ねこういうのももうこまめになんか応募したり参加したりしてくれてるわけですよ。
豆
それは本当にありがたいなと思うんですけど当選しちゃうというねこれすごいなという男爵は、男爵は竹宮慶子さん風時の歌で道具屋乱歩少年探偵シリーズ、あこれいつ間違えてまうのよな。あこの間本屋大賞ね、泣く泣く9位でしたけども、うん、足沢なおさん、ヒロ
じゃないですか。
ヒロ、俺なおヒロ、どっちも違うと思う。ユウ、ユウ、よう、よう、そう。
あーこっ
ちね、いつもユウまではたどり着けんねん。で結果ようやねん。足沢ようさん、煙の火のないところに煙はというね、作品で本屋大賞、ノミネートされてましたけども、まあ、残念ながら受賞はされませんでしたけども、僕は本当に読んだ。まだ読んでないっていう、ね、読んだ読んでない誰も読んでないバカばっかりやぞ本当にもう
学がないから
バカばっかり学がねえな低学歴だなみんなもう活字が嫌か活字離れだって嘆く世代でもないでしょうよ活字世代でしょうよどっちかっつったら、で足沢陽さん、の火のないところに煙はあと岸優介さんね、黒い家とか、の新世界より、星新一さんの作品を推薦と、私は見事に江戸川乱歩少年探偵シリーズの少年探偵怪人二重面相がすごいね本が当選し、男爵手書きのサイン付きメッセージカードとともに送っていただきました、ありがとうございます大切に読ませていただきます楽しみです、ブックパス事務局もルネラジリスナーなので気を利かせていただき当選したと思っていや関係ないですそんなもうなんか印籠みたいな効力は発揮しないんでねこの番組のリスナーという事実はまたこのような機会があれば積極的に応募していきますまあまあまあ今回本当にありがとういや僕はもう何もしてませんけどねねちょっと春日井部ほんまに気をつけた方がいいよお前、うん、何お前があのあなたが行ってる現場で何か事件が起こった時第一容疑者に必ず上がるからね第一容疑者に上がってもおかしくない頻度で通い詰めてるから、うんうん、よくない、
ね、
うん、
犯人はね現場によ
くないよ、あのほんまなんぼ通ってもあなたのことは好きになりませんからそれはそれはもう分かってそれもうその辺が曖昧になってきたらもうおかしいからね
セクシー女優の
やばいから、うん、セクシー女優も地下アイドルも僕もいくら通い詰めても別にあなたのこと好きだとはならないですからね、うん、普通ですからそれをあなたも普通でいてくださいという、ことでございますね。はい、ということで今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。シンポジウム、シンポジウム、講演会、シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。あのまあ別にこの番組のリスナーにご報告するようなことでもないというかね、うちの番組のリスナーと僕はそういう関係性ではないんですけども、娘があの小学校に上がりましてね、でちょうど僕あの小学校の入学式の日は、なんか松山の方になんかロケで行かしてもらってて、ランドセル姿を見たそれも泊まりやったからね、ランドセル姿を見たのはあの入学式から2日ぐらい経ってからなんですけども、いやもう早いもんですな早いもんですな
はもおかしいけど
いやそんな話したらあかんの
は何ですかさっきから
あだから気づかへんねん自分人生に節目がないから時の流れに気づかへんねん気ぃついたら棺桶入ってんねんだから いろんな出来事何個か、俺みたいなもんでもこう何個か出来事があんねん。売れたとかね、下積みやった売れたとかね、売れんようになったとかね、結婚した子供できた、まあ感覚はスパンは長いけれども何個かあんねん。何にもないねん。
家族もいない、
ね、獣道やな、獣道。延々と続く獣道を歩いとんねん。俺はまだ行動を歩いとるから、
ね、娘
のか、近所の、しばらく一緒に帰ってくれんねんって、近所の小学校4年生のお姉さんと。でうちの娘シャイやから、親の前では生意気やけど、やっぱり人よその人の前行ったらものすごいシャイなんやもんよ。ほんで、その一番最初に近所の小学校4年生のお姉さんに、学校まで一緒に行ってもらう、連れてってもらうっていう時に、シャイな娘大丈夫かなと思ってて、で後々うちの奥さんとかに聞いてたら、向こうもシャイやったらしくて、で一番最初に交わした会話が、これ娘から切り出したらしいねんけど、今日は雨が降っていますねっていう
天気の話で、
小一の娘に天候の話させなあかんほど気使わせるって、そんなやつと一緒に学校行こない言うてものすごい言いましたけど、こういうのがないんですね、だからウンティさんは。でこういうのがないという、朝起きて眠い目をこすりながら だるいなと思いながら、特に自分が中心でもない仕事を養鶏場の箱ねえさとかみたいな仕事
言われたことを
気がついたらもう明後日かみたいな、ね、なんかよくわからない時間を過ごしになってらっしゃるという。
辛い人生ですよ。
辛いね。いやなんか辛くないですよ。辛くない代わりに喜びもないということなんでしょうけどもね、喜びのメールが届いております。マリオネットサブロー、男爵様の T さん、うの T さん、お疲れ様です。4月6日に宮崎県延岡市で開催されたグルメイベントでのステージ、お疲れ様でした。営業のステージお疲れ様でしたという、ヒゲ男爵で、そのグルメイベント、お祭りみたいなやつね、野外のイベント営業に行ったステージお疲れ様でしたっていう、他の芸人さんのラジオでは来ないメールですけどやっぱ一発屋がラジオをやってると営業のことに触れるしかないみたいにね、なんか思われたら嫌ですけど、8年前地元のショッピングセンターに、あーそうやわ、もう8年前、早いもんですね
8年
8年前ですよ。マリオネットサブローに初めて会ったのは、地元のショッピングセンターに来てくださった際、ステージに横付けされたファミリーカーに乗り込むヒゲ男爵さんを確認し、そうやわ、車を追いかけて楽屋を見つけ、怖い車を追いかけて楽屋を見つけるんですよ春日日比谷といい、トイレに向かう男爵さんに声をかけるというミスをしてしまった私、いやそうやで、トイレの時は声かけたりか、今回はご迷惑をおかけしない形で挨拶をするというのを目標に、8年越しに目標にしたという、駅にあるおしゃれなコーヒーショップをいじってドカン受けたということですね。寝転ぶ子供に絡んでドカン頭のいいペットでドカン
頭のいいペットっていうのは、
あごめんなさい、4です、4かじゃないですよ、オチの部分で納得する、あのオチのやつねというのやめてください。いつも聞いている営業エピソードと同じだっていう、じゃあもう聞く必要ねえというね、思いながらその時を待ちました。帰りの車に向かう男爵さんにサブローですと声をかけると、いやまあまあね、そういう男です僕は、優しく握手をしてくださいましたね、挨拶をすることができてよかったです、分厚い手のぬくもり忘れませんありがとうございました最後の一部が怖いですけど、そうなんですよ、だから延岡で宮崎県ですね、宮崎県といえば最近ハーブの会社を立ち上げたでおなじみの元日テレアナウンサー宮崎信子ちゃんの地元でございますけども、はい、延岡は地元ではないのかな、ああ確かね、でこう駅から会場までタクシーで5分10分ぐらいねんけど、ちょっとね年いった運転おじいちゃんの運転手さんのタクシーに乗って、でなんとなく運転手さんに、なんかで出会いの街みたいな、縁結び出会いの街みたいな、なんかこうなんか向こうってその宮崎県のあの 何やったっけ、なんとかヶ原、あの天孫降臨のあの神様が、神様が降り立ったよみたいなあの伝説がある、神話がある土地じゃないですか、は
い、
宮崎って。
なんか聞いたことある。
その土地の名前がどこかは今定かではない、もうだ二度と誰からも出てこないでしょうけどでそういうことに、まあ、味を占めたのか分からへんけど、そこじゃない場所でもなんか日本のこの神話というか昔話みたいな、何々の御事と何々の御事がみたいな、うん、のをフックにして町おこしのキャッチフレーズみたいなのつけてる。でそこはなんか神さん2人が会うてどうたらこうたらみたいな、言い伝えがあって出会いの街みたいにしてるんですけど、出会いの街なんすねここねとか言ってた運転手さん、もう本当にちょっと食い気味で、いや何も出会わねえけどね、人いねえからっつってなんてやさぐれた街だと思いながら、で会場行って、まあお祭りはわーっと盛り上がってたんですけども、シュガーソウルに、まあ、さっきちょっと喫煙所でもね宇野 T さんに話しましたけど、シュガーソウルに会いましたよ。あれも10年前中目黒の鳥鍋屋でクリスタル K に会った以来の僕の衝撃です。なんかこういうのクリスタル K とかシュガーソウルっていう人種に弱いん
です
俺、
まあ、合わないですからね。
で全然僕知らなかったんですけど、うん、シュガーソウルさんのことをね、うん、僕らの前の出番がシュガーソウルやったんですよ。でまだ多分ピンときてない人もいると思うんですけど、宇野 T さん覚えてらっしゃいましたね。
僕はもう世代、
ドラゴンアッシュさんと一緒に歌ったガーデンっていう曲がもう大ヒットされたっていう、まあ本当に一流のアーティストの方なんですけど、僕らの前の出番でなんかあの金髪のベリーショートのね、なんかこの辺もタトゥー入っとんかみたいな、なんか柄悪い女が歌ってるなと思ってわーっと見てたら、あのシュガーソウルやね、シュガーソウルやって聞いても別にシュガーソウル、あの時期ってなんかそんなばっかりやったやん、なんかカタカナとか英語とかで、どういうことやねんっていう、シュガーソウル、知らんなと思いながら、でステージも結構ねそいつ押しててん、
シュガーソウル
で、シュガーソウルの前に神奈月さんがやってて流れで言うと神奈月さん、シュガーソウル、ガリベンズ矢野やって
タイムテーブルが
モノマネ芸人に挟まれててシュガーソウルでだからそれを意識したのか分からへんけど、シュガーソウルが急にかいつもやってるのか分からへんけど、急に私も中森明菜さんのモノマネしますみたいなんで、なんかあの中森明菜さんの歌歌いだしてんけど、まあ別にその似てる似てんとかじゃなくて、まあ上手いなというね、でやってはって、でそんなんでちょっと乗ったんかなご自分も、ちょっと5分10分ぐらい押してたのよ。であのガリベンズ矢野くん、うちの事務所の後輩ですけども、あのクリームシチューの上田さんのモノマネとかね、いろいろレパートリーはあるのに、どんだけ子供がいっぱい集まってる会場でも必ず中本浩二のモノマネをしてしまうでおなじみのガリベンズ矢部くんなんですか、あ矢野くんなんですけど、あがやって、で、まあ、僕らの出番という、まあ、ことなんですけどもね、まあ、あの三郎がおっしゃる通り、ね、駅前延岡の駅前にあるおしゃれなおしゃれなスターバックスをいじって、そんなもんいるって言うて、モテ余さへん自分らって言うて、ドカン寝転び出した子供をいじってドカン、まあほぼ何かを いじってましたね、ってなってたんですよ。でわーっと全部終わって最後にあのみんなでこの祭りのハッピーみたいなの着て餅巻きやってください。もうこれだからあんまり営業に詳しくないでしょあなたたちは。
そうですね、
あの営業に行く芸人っていうのはそりゃいっぱいいますけども、うん、特に営業の中であの地位が高いと言われるのは餅を巻ける芸人なんですよ。やっぱり餅を巻いてくれと頼まれるようになったらこれもう一人前、うん、やっぱそれはあのその人が巻く餅に群がるってことやからね、うん、意味があるって、要するにお相撲様、お相撲さんみたいなことやから
信じ
てまあ実際もう 100個以上の境内から餅巻いたことあるしね俺。でガリベンズ矢野くんは、まあ、そんなに年は変わらへんねんけど一応怖いから、僕餅巻き初めてです、まだ餅巻いたことないんかお前みたいな、こう餅巻くようになってからが一人前やでとか言いながらでわーって餅巻きましょうってなってパッて横見たらシュガーソウルも8匹で餅巻いててシュガーソウルが餅巻くようになったかっていうね。今なんか熊本にご家族と住んでらっしゃるんですって。でね、信子ちゃんと同じですけども、その独自の活動をされてるという、あれでしょ、これ こういうので歌ってんか分からんけど、うん、さあみんなここにみたいな、愛のぬぬぬみたいな、あのあそれ聞いてやっと、あの歌の人なんってなって、うん、やっと分かったんですけども、シュガーソウルと餅を巻いてきたというね、でその後ね大事件があったんですよ。これはあんま僕は言いたくないんですけどね、うん、宮崎行ったでしょ、延岡行ったでしょ、はい、でうちのあの相方の緑の人いるじゃないですか、あの人みんな多分知らないと思うんですけど、ワインに詳しいんですよ。まあ、ワインに詳しいんですよと言い方おかしい、ワインで飯食うていこうとしてるんですよ
最近は、
ね、でそういう地方に行った時に、はい、もうそういうところは俺こすくて嫌なんですけど、地方に行った時にその近辺にあるワインセラー調べて、あの合間とか終わってから飛行機が出るまでの間行き寄るんですよ。
熱心だな。
行って仕入れてくるんですよ、はい、あのオフ会で使うワインみたいなやつ
オンラインサロン、
オンラインサロンまあ、本当は俺は良くないと思ってるよ。だって別にその足代じゃないからいただいてるのはね。まあでもまあ時間が空いてるんだったら自由にやったらええわと思って、別に何とも思わへんねんけど、その日もうずっとそわそわしてんのよ。5分押した10分押したみたいな時に、なんやねん言ったら、もうその何時に行くって、そのどこそこの宮崎の ワインの蔵みたいなところにアポ取ってると、このままやったら間に合わへんみたいな。いや間に合えへんも何もこっちがギャラ持ってる仕事やから、それでそわそわすんのおかしいやろとね。対して舞台出ても喋らへんのに何やそれ言うて、軸足がどっちか以前にもうお前両足そっちやないかというね。うん、でまあまあまあ それはもう落ち着けと、ちゃんとそういう仕事はせなあかん、当たり前ですよ、もう40も過ぎたおじさんがね、なんで2つ年上のおじさんに仕事のことを言わなあかんねんというね。いつも言わへんよそんな。ほんでなんかもうわーっとネタやってね、終わったら、あの終わってその会場と楽屋の間にがちょっとあるから、途中にちょっと車、俺向こうがイベントの方が用意してくれた、スタッフの方が用意してくれた車置いてあって、そこに乗り込んで楽屋まで行くと言ったんで、行きもそうやったんですよ。車でここまで来て、ここからは歩きじゃないと無理やからという。でガリベンズ矢野くんと僕と、樋口くんマネージャーで、その車の方にアテンドしてもらえるのが行こうとしてたら、まあマリオネットサブローもそうやけど、結構サインしてください、握手してください、写真撮ってください、でいつも言いますけど、僕心の中では何にも思ってませんけど、ものすごいにこやかに対応するじゃないですか。
そういう現場ではね、
そういう現場ではね、ええよええよ何言うてんの、俺が撮りたかったわぐらいの感じで行くわけですよ。イエーイ言うてね行くわけで、心は何にも思ってないけど一応そういう対応するわけですよ。多分樋口くんはね、相方の緑の方はですよ、そうやって来る、あのわーって来るお客さんをかき分けて、いやいやちょっとみたいなちょっとあの時間がもうあれなんでみたいないや、その飛行機の時間にはまだ余裕あるんですよ、あなたの使用の時間に間に合える。でもわーって断って、で俺そのしばらく自分写真撮ったりして対応してから、その樋口くんが通った後を通ってるから、なんか多分言う人がおんのよ、もう相方さんは何なんですかみたいな、ちょっと品種買ってんのよ、スタッフさんもちょっと引いてんのよ、ね、でもまあもうしょうがないな、まあまあでもね、自分のその趣味できることで頑張ってんねんからやったらええやんって言いながらね、うん、ガリベンズ矢野くんもちょっと表情曇ってたもんね、後輩やけどごめんな言うて、で車のとこまで行ったら車がないんですよ。で、ま、周り人だかりなんですよ。要するにその車に乗ることでしか終わりですというのが示せないです周りに。でも車がないんですよ。群衆の中にガリベンズ矢野君と僕とマネージャー取り残された。どういうことって言ったら、スタッフさんがバーッと走ってきて、すいません、樋口さんが車に乗ったがいなや、ね、乗るがいなやですよ、早く出してくださいって言われて先にウォーンって言ってしまったと。いやなんやねんと、
ワイン間に合わないか、
ワイン、いやあれだから飲んでこそないけど飲酒運転と同じですよ、ほんまね。だすぐ出してくださいってワーンって行きましたって言って、あでそこでもうね、なんか文句言うのもおかしいから、いやいいですよいいですよ言って汗だくなりながら楽屋まで帰ったら、本人がおるんですよ。え何言うて、ほんでなんかワイングラスをいつも管理してんのが自分やねんけど、俺が1個持ってたから、いやワイングラスみたいな、ただもうみんなが大賓縮やっていうのも完全に察してる感じやから、もうあいつ分かるやろ、あいつもう全部顔に出るからもう怒られるけど謝りたくないみたいな、もう45にもなるおじさんがよみたいな。で俺もちょっと 第一声だけ言うてもうてな、いやいやもうなんぼなんでもね、いやワイングラスがやないやろってちょっと言うてもうて一言、はい、そしたらもう何にも言わんと黙って俺からワイングラス取って洗いに行ってワイングラスしまって黙って楽屋出て行って、帰りの飛行機では一緒になったなって顔見たら機嫌良かったですけどね
気候が目立ちますね。
いや気候なんですよ本当にポリフェノールの副作用ですこれ完全にあのワイン業界はポリフェノールが体に入れてものすごく喧伝してますけど、僕あれ毒やと思ってます
実際相方が
相方がもう相方がポリフェノールに侵されてますやばいというね、いやちょ追うたらあのなんかちょっと注意して、なんか、
まあ、たまに会います、ね、
たまに会った時にちょっと言うて、うん、あれやろニコジョッキーダウンやろ言うてほんま、はい、それは聞きましたけどそれはないですよってちょっと諭してちゃんと俺からはもう言われへんからもう絶対俺の言うこと聞かへんからはあ、ね、はい、ということでフリートークのコーナーでした。
私山田るい53世は全ての声優のラジオを愛しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、
東京都名ラジオ局。さあここから東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます。今月この方とご一緒です。
はい、ボインフルエンサーのカホパイこと渋谷カホです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ボインフルエンサーって言葉が何もやらしく響かないですもんね、うん、ね、もう慣れちゃって、うんうん、やっぱりカホパイちゃんの人柄ですよ。
ありがとうございます。
カホパイちゃんに会うともう褒めたくてしょうがなくなっちゃう
嬉しいです。
病気です、我々だからおじさんの病気ですね。もういい子に会うと褒めたくなっちゃうという
嬉しい、
気持ち悪い病気ですけど最近あれですか、
はい、
まああんまりお酒は飲めないということですけども、
そうなんですよ、
お外にご飯に行ったりとか、
はい、
それなんか どこの辺で遊んであるんですか、川端ちゃんは。
でも新宿が最近多いですね。
また渋いですね、新宿というのは。
そうですか、新宿でいつも集まりますね、うん、大体友達が、うん、私は結構渋谷方面が昔から学生の頃から多かったんですけど、はい、友達は秋葉原じゃなくて池袋とかが多いので、うん、じゃあ間取ってニュートラルな新宿でっていう形で、あと AV 業界人は結構新宿周りが多いっていうのが、
はい、なんで
スタジオが多いんですよ。AV 撮れる
新宿には AV のスタジオが多いの、
はい、いっぱいあります。例のプールって言われてる花園スタジオ、
例のプール、
はい、
あ、なんか聞いたことあるね。
使ってます、ドラマとかでも使われてますね。
ああ、知ってるわ。
ありますか。
俺もそこでなんかロケやったことあるな。
やっぱり絶対そうですね。
あるある、なんか外にちょっとしたジャグジーあるような。
あ、そうですそうです。
そうで、
なんかなんかゴージャスな、
はあはあはあ、はい、あー、分かった分かった。いや、なんかそこで仕事したことあるわ。
あれも新宿御苑か三丁目だったかなっていう、
新宿のスタジオで仕事してる芸人って言ったらもう長州小力さんぐらいしかいないですよね。西口プロレスさんがなんかネット配信かなんかのねやつで、この小力さんはいつも東新宿のなんか雑居ビルの一室で何かしてますけど、多いんだ。
多いですね、中野あたりに住んでる方も多いですね。
あ、そう、これはまた一つ勉強になりましたけどもね。さあ、ということで今週はこちらのコーナー参りましょう。おもちゃん勝手に企画会議、
ありがたい。
はい、YouTube チャンネルおもちゃん、川端ちゃんがやっておりますね。さまざまなテーマでチャレンジ企画やっておりますが、うん、もっとバズってほしい、
はい、
永遠に続いてほしい湯水のようにアイデアを分けという
お願いします。
今なんか作家さんとかついてらっしゃるんですか。もちろん、
いや、みんなもうアイデア出し合って、私もこんなのどうですかって言っ て, って、
ね、手作りでね、うん、一生懸命やってらっしゃるということで、
はい、
リスナーが企画を送ってきてくれてますね、うん、
ありがたいです。
今のところあんまり役に立つ企画はないですけどもね。あ、やばい、
お、
プロの作家から来てます。はい、ラジオネームスプリングウーマンで、これプロの作家さんなんですよ。
ありがとうございます。
企画、子供大好きスライム企画あ、でも確かにうちの娘もスライム大好きよ。
そうですね、
なんか今スライムっぽい粘土みたいなのあるのよ、うん、はい、それですごい遊んでる、
う
ん、ビヨンって伸びるやつ。
そうか、学園祭とか絶対理科系の部 部活の一つ絶対スライム作ってますよ、
ね、あ、そうなの理系の部活はみんなスライム作るの。
で中学生ぐらいだったら絶対学園祭でスライム作ってますね。
なんでそんなこと知ってんの
学園祭でいつも理科部が結構集まってるんですよね。
さあ学園祭でゲストかなんかで行かれた時に見るってこと？自分が
学生の頃に。
へえ。
そうなんです。ずっとエスカレーター式の女子校だったんですけど。
お嬢ちゃん。
で中等部の学園祭の時って初等部とかの小学校の子たちが見に来るので、あと理科部が絶対に。な科学部とかがスライム作りまくってて、みんなキャッキャ言いながらスライム持って帰ってるっていう。へ
ー、そうなんや。
なんか理系の部活がそんな人気なんだって結構ショックで、ステージ系とか演劇部とかが人気かなと思ってたんですけど、
スライム
に全部持ってかれましたね。
YouTube で子供に、あ、YouTube でもそうなんだ。YouTube で子供に人気なのはスライムの企画です。スライムとおっぱいを掛け合わせたら、はい、再生回数が伸びるはず。カオパイがスタジオからコンビニまでおっぱいに挟んだスライムを落とさずに帰ってこれたら成功ですいやでもやっぱりねスプリングウーマンはまだ若いけど、はい、プロだけあって、うんうん、プロの考え方してるよね、うんうん、YouTube で子供に人気なのがスライムだという、うん、
はい、
そこから来てるから、うん、どう、スライム企画やったことある？
ないですね。
だから なんかこの、うん、スライム、あ、そうなの、 YouTuber の方よくスライム、あ、お風呂に、
あ、見たことあります。そうだ、
あの湯船に全部スライム入れたらとか、はいはいはい、同じことやればいいやん、
う
ん、
そうですね。私よくおっぱいにいろいろ物を置いたりとか、うん、まあ、自分のツイッター動画でもやったりしてて、この間は、まあ、花粉症シーズンなんで谷間と下乳にティッシュ挟んでからティッシュ取って鼻かんでってやってたこれ2000リツイートぐらいって
何やってんの
でもなんかも置いたまま歩いて、うん、なんか到達するとかそういうのやったことがないので置くだけだったので。
これなんですか、スライムを潰す音を聞くこの、要するにささやき動画ですね、 ASMR という、はい、ASMR って、うん、でいいんですかこれ言い方は、はい、ASMR は川場ちゃんもよくやってます。
やりました。
チュパチャプスをっていうのやってますよ ね、
今ね、
音か、スライム、うんうん、ちょっとじゃあスライムを
いいですね、
有効に使って、うんうん、逆に言うたらね、スタッフさんもあの一応いらっしゃるおもちゃんですから、はいはい、それこそ湯船にいっぱいのスライムっていうハッチもかけれるんじゃないですか。
う
ん
うん、おお、面白そうですね。
湯船にいっぱいのスライムの中にカオパイちゃんが、うん、はい、
スライムおっぱいが、
スライムおっぱいが、スライムなのかおっぱいなのかっていう、どっちなんだいみたいな、
うん、
それは違いますね
悪いスライムじゃないよっていう僕は悪いスライムじゃないよっていう感じ、
ここマジックで、ね、
ドラクエ的に落としていく感じ
はい、東京都目電波局からのお知らせお願いします。
はい、東京都目電波局ではオリジナル番組の配信を行っており、うん、当たって砕けるをはじめとする合計6番組を配信しています。
はい、
番組はツタヤ TV、 DMM、 Unext、 楽天 TV、 ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です。ぜひご覧ください、うん、そして私渋谷かほが YouTuber としてやっております YouTube 番組おもちゃん、
うん、
ただいま絶賛配信中です。
いろんな
ことをさまざまな角度から検証して試しております、うん、とにかく皆さんに分かりやすく紹介していく番組となっておりますので、はいはい、ぜひご覧いただき、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。
なんとかこのスライム企画をね成立させたいですけどもね、はい、さあ、残り1週でございます、はい、来週もよろしくお願いします。
お願いいたします。
以上、東京都目ラジオ局でした。ルネラジリスナーは全員ビート高橋さんの鳥もつぎとやみつきクレープひろしのクレープが大好きです。ヒゲ男爵山田瑠璃53世のルネッサンスラジオ、声優のラジオを作ろう。響いてた？はい、ありがとうございます。さあ、今週から始まる超大型タイガコーナータイガ、もはやタイガ新コーナーでございます、架空の声優、番組のタイトル、番組のコーナー、届きそうなメールなど全てをでっち上げたいそうなスタッフとかね
楽しいコーナーですよ。
いそうなスタッフというこんな風にいじられがちなスタッフみたいなね、あれ、こんな風な無茶ぶりをしがちなスタッフとかね、ありますけどもね、全てをでっち上げた僕たちの理想の声優のラジオを作ろうという、できた暁には僕たちが大好きな声優さんを何人か選んでその方にやってもらおうという、うん、ねえ、
いますから、
いいじゃないですか、はい、というコーナーでございます。全て完成したら実際に誰かを使ってそれを収録したりしたい、壮大なプロジェクトでございます、初回は声優さんの名前と番組のタイトルを募集しておりました。さあ、メール届いております。 早速紹介しましょう、声優さんの名前と番組のタイトルですね、はい、ラジオネーム来世は朝顔、もう人間にはうんざりだというね、いいことなど一つもなかったという朝咲いてすぐ枯れる朝顔がいいというはい、声優と番組のタイトルですね、声優番組、声優のラジオ作ろう。まず声優、キャリア10年以上のアラサー声優、キャリア10年以上のアラサー声優クルスしおりっていいですね、なんかちょっとしたこのゲーム感もありますしね、このむしろこのクルスしおりに誰が声を当ててるんだという気持ちになるようなキャリア10年以上のアラサー声優クルスしおりというね、だからこのなんていうんですか、あの可愛らしい若い女の子キャラをずっと演じてきたがために、あの実際の現実での自分のファッションとかあの発言とかと、もうただ年齢がとんでもなく乖離し始めた
年齢言ってる方は
崩壊してし始めの年ですね、だからね、クルスしおり、番組名クルスーナイトっていうね苦しゅうないという苦しゅうないよという苦しゅうないとという、内容、メール募集をする割にはフリートークが弾んで全く読まない種も多々ある、めっちゃ喋るやんめっちゃおしゃべり好きやん、
フリートークスペシャル、
お悩みをズバッと端的に回答するエンディング前のミニコーナーが人気というそれはこうこうこうこうこうしたらいいんじゃない、それではまた来週さよならってかっこいいという
短めの、ね、
いいですねクルスしおり
なんでこのコーナ
ーミミズグチグチ、声優のラジオ作ろう、声優の名前ですね、これは奥沢大輔いるおるんちゃうちょっと常にあの名鑑みたいな置いといた方がいいの、ほんまにおる場合あるから大のとこ調べたら奥沢大輔、タイトル奥沢大輔の声だけじゃありませんなんかあんのかな、その奥沢さん大輔さんなりにそのコンプレックスで引っかかるところがあんのかな、声優って声だけちゃうよという、役者だよ俳優だよみたいな気持ちがあるのかもしれない、コンセプト声だけはイケメンな男性声優が名前は聞いたことがないのになぜか大物ぶっている、放送作家による指示のもとにトーク修行に励むトーク能力向上番組なんすかね、やっぱ声優さんとかアイドルさんがラジオ始める時ってなぜかいつもこのトークの修行みたいなね、なんか、うん、そういうコンセプト乗っけますよね、うん、いや修行してからやれよっていうそのね、仕上がってからやれよっていうのがもう本来なんですけども、修行期間から仕事お金になるというのがもう素晴らしいんですよね、これはね、我々なんてもう相当できないと来ないですからね、声だけはイケメンな男性俳優が名前は聞いたことがないのになぜか大物ぶっている放送作家、これノッティさんですか、による指示のもとにトーク修行に励むトーク能力向上番組、確かにラジオの構成作家さんってその立場とか収入とか実績に比べて2個ぐらい偉そうですよね確かにこれでも分かるわ、はい、うん、大村君とかも好きやけど僕の中でやっぱ1個2個偉そうやもんね、なんか
謙虚で
言ってますね、でもそのやっぱりゲス偉い大物のゲストの方も来たりするからやっぱりこう気張ってないとあかんのかな、分からんけど、聞いているリスナーはその放送作家がなぜそんなにも威張っているのか永遠に分からないって
誰かいるのかな、
森さんでしょうね、宇野 T さんが教えてくれた情報によると
言ったことも言ってないです
森さんでしょうね、ラジオネーム来世は朝顔、いやさっき読まんかった、はい、来世朝顔このコーナー好きやな、声優のラジオ作ろう、まあ声優さんね、ショートカットの元気系若手女性声優家永舞いやだから家永舞に誰かが声を当ててるんじゃないのこれ、
家永舞ちゃん
いやだからその芸名考えるときに張り切りすぎてんのよ 声優さんって特に女の子の声優さん、家永舞。番組名、あの舞っていうのはあの舞踊るの舞に衣で舞なんですけど、その舞でマイスイートホームへようこそというね、斬新、聞いたことがない着眼点、ま、英語の前をお名前の前にする、マイスイートホームへようこそ。いやもはやマイスイートホームへようこそから逆算して家永舞なんじゃないかというね疑いもありますが、コンセプト自分の家にゲストを招いた体でありますね、自分の家、自分の部屋ね、あ、自分の家にゲストを招いた体で根掘り葉掘り聞いちゃう的な作りだが、実はゲストの出演アニメや CD ライブなどの宣伝をするためだけの大物ゲストも呼びやすいラジオという、うん、これはあの制作側もやりやすい、あの企画を立てやすい番組では、
当て込める、
結局何でもいいというね、ことですからね、何でもいい誰でもいいってことですから、いいですね来世は朝顔若いんだな
18歳
聞いとるなこれあの声優さんのラジオ熱心に聞いてるな。ラジオネーム北海道 YY、声優のラジオ作ろう、まず声優担当声優担当声優、中井由加子のいそう、中井由加子のおしゃべりなのは仕事なだけだからっていうねいや すごい自信ですよね、こういうのね、自ら私はおしゃべりなんだっていう、めちゃめちゃトークするんだというね、そんなにハードル上げてしゃべれるというのは よほどなんでしょうね、よほど仕事なだけだから、普段は違うんだからっていうね、とにかくやかましいほどおしゃべりなだけで自分がめちゃくちゃ面白いと勘違いしちゃったいやその部分は我々に匂わさせてくださいよそっちから言わない、自分がめちゃくちゃ面白いと勘違いしちゃった30歳の女性声優中井由加子の30分の冠番組、最近ハマっている高級食パンの話や麻布十番に山ほど山ほど並んでるやつ、え、何うのて関係あんの、自分の番組で食パンを扱いはったあの
声優さんが最近パンにハマってる、
それを北海道ワイワイは聞いたんじゃないですかこれ高級食パンにハマってる、ろくでもねエピソードですけどもね、もうすぐ発売になるセカンドシングルの制作秘話などいい聞きてー、
いやいいじゃないですか別に
聞きてあ、これもあなたの番組でやったことなんですか、セカンドシングルのまずファーストを出してたんだという衝撃が体を貫きますけどもドコーンっていうこれあるでしょ、アニメの表現でこのなんか二重線にぼやけるやつ、ドコーンっていう衝撃が体を貫きますけども、セカンドシングルの制作秘話など誰も気にならない話よ、いやだから それはこっちに言わしてくださいよ、気になる気になる、みんな知りたいよこれはね、ハキハキと喋ることでリスナーも口から先に生まれてきた中床とかいう芸人と持ち上げてくれますちょっと確認なんですけど、おそまきながらこの中床さんっていうのはこれ実在するんですか、これはあなたが、あなたは中床さんと仕事をされてるという、
いや
そうではない、
中床さんはお会いしたこと
ない、それはお会いしたことない、なるほど、ゲストに来た女性声優とゆり営業したり、後輩声優に、後輩声優にラジオってもっとこうしなきゃダメだからと姉御肌なところを見せてくれるのも人気の秘密です、憂鬱になりがちな月曜日の夜は中床のおしゃべりでレッツハッピー
番組紹介
言うてるんですか、レッツハッピー、いや僕の番組言わせるんですか、あなたの担当してる番組の声優さんにレッツハッピーって言うてくださいって言うてるんですか、
ゆかさんを教えて
ください、あそうですか、はい、いいですね、ずっとやりたいですねあと 4,50 分やりたいですけども、まだまだ、はい、ということで、あ、そういうの決めないとダメなの、
どんどん、
決めんの、
はい、もう一周行きます、
もう一周行こうよただ暫定で今週の分決めとくわ、
そうです、
あーまあでも、あーいやー二択やな、僕はこの二択なんですけど、クルスしおりか奥沢大輔なんですけどねちょっと渋めで行くなら奥沢大輔で行きたいところなんですけども、
男性ってパターンもあります、
ね、あるからね、まあ、ただ分かりやすさで言えばまあ 来る寿司寄りなのかな、まあ、ちょっとぐらいのふんわりした感じしか今週は決めないですけどもね。だって来る数ないとかね、よかったからね、やっぱり。うん、大輔の声だけじゃありませんというのもね、なんか、うん、ね、そんなハードル上げた危険な番組、声だけじゃありませんっつってね、いつリスナーから声だけだって言われるかわからないわけですから、そんなハードルの高いことできないですよ。
ちょっとじゃあ候
補声もダメだって言われるツッコミありますからね、これは危険なんですよ、だから。はい、ということでまたちょっと送ってください、まだまだ決めることは山積みでございます、まあ、声優さんの名前、番組のタイトル、コンセプトもまだ送ってほしいですが、次のテーマも発表しておきましょう。続いてのテーマは番組の中で使う挨拶とリスナーの総称、これを募集します。
これでも決めないとかもしれないですよね。
あ、番組を、ね、分かった、じゃあどうしようかな。じゃあ2本立てで行かして、クルスしおりと奥沢大輔で行かして。なるほど、まだちょっと試したいから2人を
チャレンジ、
まだね、チャレンジ枠は今2つあるんですよね、あるから。ちょっと深い時間やけど、チャレンジ枠2つあるから、とりあえずあのクルスしおりと奥沢大輔でやって、あの隔週でやってもうて、ほんで A4 を秋から秋から90分の枠でやりますから、はい、番組の中で使う挨拶とリスナーの総称、これをですね送っていただこうということでございます、リスナーの呼び名は芸人さんのラジオは一応この番組でも、まあ、僕らは呼んでませんが、檀家、社会不適合者なんてのがありますということですね。他何があるんですか。
おぎやはぎさんだと、
はい、
理想なとか、
あ、理想な、
ゲスナーか、有吉さん、
有吉さんだ、ゲスナー、
ああ、オードリーさんもなんかありましたね、ああとか、
なんかね、そういうやつを考えてください、うん、みんなが使いやすいタイトルや声優の名前を参考に考えてみてください。以上、声優のラジオ作ろうのコーナーでした。この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。さあ、エンディングでございます、番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、声優のラジオを作ろう、偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、山田ルイ53世昼対昼の帯のラジオへの道、ルネサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口感想、何でも OK でございます、どんどん送っといてください。さらにミート高橋さんの鳥もつ煮プレゼント、現在4月分の応募受付中でございます、鳥もつ煮が欲しいという方は住所、本名、そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのか、鳥もつ煮に対する愛を忘れずに書いて、メールアドレス、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りは HIGE までお送りください。さあ、お知らせもございます。私書きました一発屋芸人熱伝、引きこもり漂流期完全版、中年男ルネッサンス、これは田中先生、社会学者の田中先生との対談本でございます。そしてこの今年の頭に出しました一発屋芸人の不本意な日常、というエッセイ、現在発売中でございます。そしてルネペディア、これはもう発売したのは8年ぐらい前ですか、7年前、5、6年前、もう売ってるのかも分かりませんけども、雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガ、こちら月額500円でブックスタンドさんのホームページから購読できます、ニュースサイトウィズニュース、トフーフ雑誌コンティニューでもコラムを連載中、木曜キックスはアイビス山田翔蔵さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半まで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますということでございます。今週はこの辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかった手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものをですね紹介していこうじゃないかという、基本的なこの考え方スタンスはもう日頃の感謝ですね、愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものをですね我々が、心込めて、まあ、読んでいこう、このなんていうんですか、こうかじかんだ手をね、こうはーとね、こう温めようじゃないかという、お互いにこう温め合おうじゃないかという、そういうコーナーでございます。さあ、今週が最後、ネタミ男8ロフトプラスワンさんで、やったイベントで、生ラストメッセージということで皆さんに書いていただいた、これがたくさんあったんですけども、それを紹介するのが今週最後と、もう一週やらせてくださいということですね。参りましょう、ラストメッセージ。自堕落坊や、26歳川崎市の方ですね。ラストメッセージ。 10年前お世話になった歯医者の先生。なかなかないですね、この歯医者の先生にという
お医者さん。
なかなかおね、なんかその外科でも内科でもいいけど、いわゆるお医者さんの先生っていうのはよく聞くんですけど、歯医者の先生、その説はありがとうございました。最近、顔を出せずすいません、うん、ご無沙汰してる。お時間できましたら必ず伺います。とでも言うと思いましたかっていう。騙されたとでも言うと思ってた。そんなわけありません。残念でした。残念。畑陽子以外に残念をこんなに力強く言う人が残念でしたってね。うわーこれ嫌やな。顎関節症で口を開けにくかったその時の自分に穴が痛いんやな。これでも身につまされるわ。ちょうど昨日うちの奥さんが歯痛い歯痛い言ってて、顎関節症かもしれへんみたいな。でなんかネットで調べて、ほっといたら治るっていう治療法を見つけてきましたけどね顎関節症で口を開けにくかったその時の自分に、ジダルク坊やに、あなたが言い放った。なんでもっと口を開けれないの開かへんねやということですけどね。それじゃ治療できませんあなたの怒った目とセリフは今も忘れていません。それ以来歯医者は怖いです。どこかでお会いしたらお伝えしたいことがあります。なんでもっと優しく話せないの。それじゃあその歯を抜いてあげますね。怖いどうかお元気で健康でいてくださいって、まあ、会場で慌てて書いたというのもあるんでしょう、ハンデもあるんでしょうけどね、全く似たような経験を僕2日ぐらい前にしてますよ、まあ、この詳細はちょっともう言えませんけど、飛行機乗って荷物預けて帰ってきたら、キャリーバッグの本体についてる取っ手、階段とかの時にこうグッと持ってで持てるようになってるあの取っ手のとこを破損してたんですよ。ブチン切れてて、でそれはもう行きの羽田で言われてたんですよ。呼び出されて、館内放送みたいなやつで、ですいません破損しました、ああ分かりました、対応は到着した方でやらせてもらいます。で飛行機降りて、でベルトコンベア流れてくるのと、ああほんまや壊れてるわ言って、でその着いた方の空港で、いや羽田でこうこうこう、ああ山田さんはですねと言われて、どうします言われて、言われたら修理かお金か言われて、でいや修理ってどんぐらいかかります言ったら、もう二度とあなたの手元に戻りませんぐらいの言い方で一月かかりますって言われて、あもうよっぽどさっと済ましたいねんなと思った。その現金っていうのは、今回取っ手が壊れたんで2000円になります言われて、2000円、いやもう普通買い替えるやんキャリーバッグなんか壊れたら、2000この部分2000円、そうやったらもういらんわ思いながら、まあ、ただもうちょっと待ち合わせがあったから、すいませんまたここ戻ってきますんで、後日明日戻ってくるんでその時でいいですかって言って別れて帰ってきた。あ山田様ですね、で現金でというふうに伺って引き継いでます。いや言うてないです、まだ何も決めてない。あそうですか、で修理しますか、でまた二度と戻ってこうへん感じで言われるから、このお金はあえてこの3000円で上がったよちょっとと思って、3000もうてもしょうがないなと思って、いやもういいですわもうっていう、うん、でも心の中でなんで壊されたこっちが少し我慢せなあかん我慢せなあかんサービスって何かねって言いたかったんですけど、ね、まあいいですわって言ったら5000円って言い出して何このオークションと思って、みるみる上がっていくやん思って、でその上がったことにちょっと腹立って、おかしいやんね、そんな上がるのおかしいよね、もう顔色をかかってるやんってことやから、もう結構です大丈夫です、修理もお金も結構でございますって言って、そこが気高いよね俺自分やったら5000円もらってしまうやろ、そこが俺気高いのよ、そんなんやったらもういりませんっていうね、ことですはい、ラストメッセージのコーナーでした。